本日の聖書箇所はイザヤ書の40章の27から31です。お読みいたします。ヤコブよ、何故あなたは我が道は主に隠れているというか。イスラエルよ、何故あなたは我が訴えは我が神に顧みられないというか。あなたは知らなかったか、あなたは聞かなかったか。主は常しえの神、地の果ての創造者であって、弱ることなく、また疲れることなく、その知恵は計りがたい。弱った者には力を与え、勢いのない者には強さを増し加えられる。年若い者も弱り、かつ疲れ、壮年の者も疲れ果てて倒れる。しかし主を待ち望む者は新たなる力を得、わしのように翼を張って登ることができる。走っても疲れることなく、歩いても弱ることはない。アーメン。本日はこの聖書箇所から、小さきものを支える神という題で西郡牧師にメッセージをしていただきます。それではお願いいたします。
皆さん、ハッピーサンクスギビング、おめでとうございます。サンクスギビングを皆さんと共にお祝いできることを心から感謝いたします。今日与えられている聖書の箇所はイザヤ書の第40章27節から31節です。ここから小さきものを支える神という題でメッセージを語らせていただきます。サンクスギビングの由来については右側のコラムに、週報の右側のコラムの方に書いておきました。このイギリスから新大陸に向けて66日間の航海、もうちょっと早く、一度陸地には着いたのでありますけど、また航海に出てですね、全部で66日間の航海、そして厳しい冬を越えて100人余りの人々が、もともと100人余りの人々がいたんですけれども、半分くらいの人々が命を落としてしまった。その冬を越えた後の出来事であります。この痛みの経験、この悲しみの経験は私たちの想像をはるかに超えていますね。私たちもしも本当にここにいるお互いの中の半分の人々が命を落とすようなことがあったら、私たちは神様に感謝を捧げることなんかできるだろうかと思います。しかし彼らが翌年の秋感謝を捧げた、収穫を迎えた時に感謝を捧げた、悲劇の航海、悲劇の冬、そしてこれから先も新しい地で新大陸でも、そこにはもう住んでいる人々がいる。そんな中でこれからどんな困難がやってくるかわからないような状況の中で感謝を捧げた、その事実にすごいなと思います。本当に1年前の11月にはここについて何が起こるかわからないだけど、その後の1年間、その後の数ヶ月、4ヶ月くらいの間に本当に厳しい冬で何十人の人々が亡くなってしまった。船の中で一回ね、陸地に上がったんですけど、もう一回船の中で過ごしたと言われますけれども、その船の中で40人50人の人々が命を落としてしまった。本当に悲しい冬を過ごしました。でもその中で彼らはこの収穫の秋に感謝を捧げたのであります。私たちの教会ではずっとイザヤ書を読んできているのですが、このイザヤ書という書物を読んできているのでありますが、そのイザヤ書を今日読むところはまさにそのヒントが出てくるところであります。もちろん私たちは彼らの思いを計り知ることはできないのであります。私たちが正確に彼らはどんな思いで感謝を捧げたかのか、それは詳しいことは分かりません。でもこの聖書全体を通して、また困難の中で同じ神様を信じる者たち、困難の中で、悲しみの中で、痛みの中で、戦いの中で感謝をすることができる、それが証しをされている。今日の聖書箇所でもそのことが見えてくる。先ほどお読みいただきましたこの40章の27節最初のところには、私の道は神様に隠れている、我が訴えは神に顧みられないって出てきますね。我が道は主に隠れている、我が訴えは神に顧みられない。簡単に言ってしまうならば、神は我らを見捨てた、 神様は私たちのことを見捨ててるんだって、そういう場面であります。そう言わないではいられないような場面であります。まさにピルグリムファーザーズはそのような状況にありました。でもそうじゃない、神は私たちを捨てていない、そのように聖書は語っているのであります。今日はですね、この40章の27から31、この読んでいただきました聖書の箇所と合わせて41章の9節から10節に目を留めたいと思います。聖書を開いていらっしゃる方は1枚めくるか、同じページが1枚めくるか、それで出てくると思うんですけれども、40章の9節10節にはこういうふうに書いてありますね。私は地の果てからあなたを連れてき、地の隅々からあなたを召してあなたに言った。あなたは私のしもべ、私はあなたを選んで捨てなかったと。恐れてはならない、私はあなたと共にいる。驚いてはならない、私はあなたの神である。私はあなたを強くし、あなたを助け、我が勝利の右の手を持ってあなたを支える。この二つの聖書の箇所を中心にして、神様がどのように私たちにしてくださるのか、それに私たちはどのように応えるのか、三つのポイントでお話をさせていただきたいと思います。まず第一のポイントは、神様は私たちを選んだということです。神様は私たちを選んだんだというのであります。41章の9節には、私はあなたを召した、ね、召すって言葉が出てきますね。召し寄せる、あの召す、聖書によく出てくる言葉ですけれども、あなた来なさいって呼ばれたってことですね。英語では I called you って書いてありますから、日本語だと呼び出すって感じでしょう。そしてあなたを選んだって書いてありますね。あなたを選んで捨てない、あなたを選んだって書いてあります。私たちのことを神様は、選んで招いてくださる。これはですね、イスラエルに対する言葉でもあるんですけれども、聖書全体を読んでいくと、これは単にイスラエルのための言葉ではなくて、私たちのための言葉だってことが明らかになってきます。イスラエルの民が神様に選ばれた、本当に、そしてその使命をいただいた、それと同じように私たちすべての者たちが神様から招かれて、神様から選ばれているんだ。私たち一人一人を神様は選んで招いて召し寄せてくださっているんだというのであります。まあ、来週読むところでもあるんですけれども、イザヤ書の43章の一節には、神様はあなたの名を呼んだ、私はあなたの名を呼んだ、あなたの名前を呼んだ、西郡学ぶよ、あなたの名前を呼んだ。嬉しいですね、名前呼んでもらえる。私もなかなか人の顔と名前うまく一致できなくて、失礼なことをしょっちゅうやってるような人間なんですけれども、自分もですね、覚えてもらうと嬉しいですよね。名前呼んでもらうと嬉しい。私も大きな大会に行ってですね、英語の大きな大会に行って、私の自己紹介するわけであります。学ぶなんだって言われて、学ぶだって、だからなかなか覚えてもらえない、言うとか言われたりするんですけれども、言うじゃなくて、それを学ぶよ、こっち来いよって言われると、すごい嬉しいですね。神様は私たちのことを一人一人名前呼んで呼び出してくださる。イエス様もおっしゃいました。私は自分の羊の名を呼んで連れ出すって。私は良い羊飼いだと言いながら、彼は自分の羊の名を呼び出すというふうに、連れ出すというふうにおっしゃいました。神様は私たち一人一人に目を留めて、私たちを招いていらっしゃいます。一人一人の名前を呼んで招いていらっしゃるのであります。思い切ったことを申し上げますが、今日皆さんがここにいらっしゃったのは、神様があなたを招いたからです。神様があなたを呼び出したんです。いや、自分で来ようと思ったんです。自分で来ようと思ったんですよ。自分が、いや、行ってみようかなと思ったら、別に神様に導かれた、そんなことない。自分で決めたんですよ。いや、誰かに、あの人が誘ってくれたから。いや、もっと言うならば、もっとすごい人は、あの人がどうしてもっていうか、無理やり連れてこられた。そういう方もいらっしゃるかもしれません。 騙されて連れてこられた方もいらっしゃる、まあ、いろいろあると思いますが、それも神様の招きの中にいる、神様の導きの中にある。いや、本当に思うんですね。私の聖書学院の最初に同じ部屋、寮生活なので同室の人がいるわけでありますけれども、ルームメイトがいるわけでありますけれども、そのルームメイトの方がですね、先輩がこの最初に話してくれた話、自分は初めて教会行った時、アメリカのカリフォルニアで日本語教会に行くようになったそうでありますけれども、その教会、日本語教会に初めて行った時に、牧師さんが1対1の話の中で、神様があなたをここに導いたんですよって言われた。その時びっくりしたって。なんだこのおっさんはと思ったって。私ちょっとね、そこまで言う勇気がなかなかない場面も多いんですけど、神様があなたをここに導いたんですよ。面と向かってね、1対1の時に言うってのは相当すごいな、この先生はと思うんですけれども。でもですね、でもそれって大きなパラダイムシフトですよね。私たちは自分の人生、自分で歩いてるつもりでいる。自分で決めて自分で歩いてるつもりでいる。でも本当は神様があなたを導いてるんだ。天動説、ごめんなさい、そうですね、天動説っていうのがね、みんな信じてて、太陽が動いてるってみんな信じてたわけです。でもだからいろんな人がですね、いや地球は丸いんだよとか、地球は真ん中にあるのに太陽の方が、じゃなくて地球の方が太陽の周りを回ってるんだよって言われても、そんなの信じられない。そんなだって 見たら太陽が動いてるじゃないか、地球は動いてないじゃないか、地球が丸かったら反対側の人落ちちゃうじゃないか、みんな真面目に考えた。私たちにとっては当たり前のこと、そんなことあるわけないじゃないかってそう思ってたわけです。パラダイムが違った、世界観が違った。で、この天動説から地動説に変われてるの、大きな大きなパラダイムシフトだったわけですね。私たちの人生でもそういうパラダイムシフトの瞬間が必要。自分で歩いてるつもり、自分で好きに生きてるつもり、でも神様は本当のところ、神様が私たちを導いてらっしゃる。先日もある方とお話をしているときにそんな話になりました。本当に神様導いて、もう本当にこれじゃまずいまずいまずいと思いながら神様導かれてきちゃった。そういう話をしてくださいましたけど、本当にそう。神様は私たちを導いていらっしゃるのであります。私は神様に捨てられてるんだ。神様、私のことはどうなっていいんだ。そうじゃない。私たちのことに心を止めて、私たちに声をかけて、私たちを導いて、今日このメッセージを聞くために神様はあなたをここに導いてこられたんです。2番目のポイントに行きたいと思いますね。神は私たちと共にいるということです。神様は私たちと共にいてくださる。私はあなたを捨てないよっていうふうに言ってくださっています。またこの9節ですね、9節にやっぱり出てきますね。私は木の果てからあなたを41章の9節、私は木の果てからあなたを連れてき、木の隅々からあなたを召してあなたに言った。あなたは私のしもべ、私はあなたを選んで捨てなかった。私はあなたを捨てないよ、そういうふうに言ってくださるのであります。私たちは時々、神様私を見つけたのではと思う時があります。そう感じる時があります。神様私には興味がないんだって思う時があります。また人と比べて、あの人にはこんないいものを与えて、どうして私には与えてくださらないんだろうか、神様私のことがどうでもいいと思ってるんじゃないかって、そう思う時があります。でもそれは実は勘違いだって。神様は私たちのことを見捨てないって。私たちの方が神様を拒否することはあるかもしれない。私たちは神様と拒否することがあるかもしれない。いりませんという時があるかもしれない。でも神は私たちのことを見捨てない。絶対に見捨てないって。49章、イザヤ書、私たちの教会でイザヤ書を少しずつ読んでるので、ここもやがて1ヶ月2ヶ月後に読むんだろうなと思いながら読むんですけれども、この、今日前もって読んでしまいますけれども、イザヤ書49章にこういうふうに書かれています。 しかしシオンは言った、主は私を捨て私を忘れられた。聖書の中には本当にこういう話がたくさん出てくるんですよ。うまくいった話、いい話ばっかりじゃない。なんでですか神様、どうしてこんなに苦しむんですか、なんです神様私を捨てちゃったんじゃないですか。私たちの感じるようなことを昔の人も感じていた。神様私を捨てた、私を忘れた。でも神様答える。女がその血のみごを忘れてその腹の子を憐れまないようなことがあろうか。たとえ彼らが忘れるようなことがあっても私は忘れることはない、あなたを忘れることはない。見よ、私は棚心にあなたを掘り刻んだ、私は手にあなたの名前を入れ墨にした。って皆さん入れ墨入れてる方いらっしゃいますか。別に何かするわけで手を挙げてくださいとは言いませんけれども、入れ墨っていうのはね、消えないですよね。子供のね、シールみたいなやつばかって消えますけれども、この入れ墨入れたら本当に消えない、やったことないから分かんないですけど、やれば消えないんですよね。だから神様が入れ墨をしたっていうのは、もうあなたのことを絶対忘れないよってことですよ。入れ墨で彼女の名前とかね、奥さんの名前とか入れる方もいらっしゃいますが、どうすんのかな、どうすんのか、もしものことがあったらどうすんのかなと思うんですが、アリアナ・グランデという人の話を聞いたことありますか。アリアナ・グランデという歌手ですね、私もよく知らないんですが、まあ、そういう歌手の方がいらっしゃる、アリアナ・グランデ、ね、今の知ってるよね、はい、知ってますよね。でアリアナ・グランデの歌知ってますか。歌いませんけど私、セブン・リングスっていう歌があるそうですね。セブン・リングス、セブン・リングスっていう歌を、これニュースで見られた方がいるかもしれませんけど、セブン・リングスっていう歌を出したんですよね。その時彼女はですね、タトゥーを入れた。で彼女は日本とか好きなんですよ。だから漢字を使いたいと思った。セブン・リングス、どうしたでしょうか。これ日本の人は日本のある世代から上の人は笑っちゃうんですけど、何これどういう何か問題なのって人もいらっしゃるかもしれませんけど、この七輪ですね。これ七輪っていうのはですね、英語に直すとバーベキューグリルですね。バーベキューグリルっていう。だからアリアナ・グランデがですね、私タトゥー入れたのって七輪で。それ出したらですね、もう爆笑になってしまったわけですね。何やってんの、こうやってバーベキューグリルだよって言って。そうなの、本当ですよ、この話。本当に彼女はこれ言えたし。それでですね、あんまり話題になったんで、彼女は、だけど私はもうこのまま行くって言ってたんですけど、なんかやっぱりね、ちょっと考えたんですね。こういうふうにしました。ね。指っていう字を入れて、指は、ちょっと無理がありますけど、七指輪って、七つのリング、七つの指輪、ハートマーク、そんな感じで入れたみたいですね。消えないんですよ。困っちゃうんですよ。間違えたとか言って、消せないんですよ。入れ墨なんかしたら大変。もう消えない。でも、神様は私たちの名前を手のひらに入れ墨したって。それくらい大切なんだよって。ね、先ほどの聖書の箇所、ね、このお母さんが、お母さんが赤ちゃんのことを忘れて、ね、このお腹の子をあれまないことはあるだろうかって、そんなことあってはならないでしょって、そんなことありえないでしょう、だけど世の中にはね、いろいろあるって。だから神様もおっしゃった、たとえ彼らが忘れることがあったとしても Though they may forget、 彼らは忘れることがあるかもしれない、でもI will not forget you. 私はあなたを忘れることはない。私たちの名前を手のひらに入れ墨した。それくらい私たちのことを大切に思っていらっしゃる。あなたのこと本当に大切で大切大切で、この手のひらにもうずっと入れ墨して、いや、このあなたの名前をって書いてないですね。あなたのことを掘り刻んだ。だから私自身をですよ、私の名前だけじゃない、私自身のことをこの手のひらに掘り刻んだって、もう忘れないように、いや、絶対忘れられないものとして、私はあなたは私の手の中にあるんだよって神様おっしゃったのであります。 3つ目のポイントに進みたいと思います。神様は私たちを支えるということです。10節の後半にはこう書いてありますね。恐れてはならない、私はあなたと共にいる、驚いてはならない、私はあなたの神である。後半ですから、この後ですね。私はあなたを強くし、あなたを助け、我が勝利の右の手を持ってあなたを支える。これこのこういう文章を打つとですね、今のコンピューターいろいろサジェスションしていきますね。あなたをあなたをあなたをってうるさい。だあなたは一回にしなさい。私はあなたを強くし、助け、勝利の右の手を持って支える。それがいい日本語ですよって出てくる。でも、これは翻訳した人は、あえてこういうふうに訳した。なぜならば原文があえてそうなってるから。あなたをあなたをあなたをと繰り返されてる。あなたを強くし、あなたを助け、我が勝利の右の手を持ってあなたを支えるって。あなたのこともしつこく繰り返して、あなたのことをこうしたいんで、あなたのことをこうしたいんで、私はあなたのことを支えるんだよって神様は私たちに語っていてくださるのであります。私たちを支えてくださる。私たちは小さいもの、弱いものだけれども、神様の力によって強くされて、助けられて、支えられて、大胆に歩んでいくことができるのであります。40章の31節の言葉では、わしのように翼を張って登ることができる。41章18、14節には、虫に等しいヤコブよとか、虫みたいなもんだ。弱い、小さい、取るに足りない。皆さん勘違いしないでください。私たちは立派だから。私たちは信仰深いから。私たちは神様の役に立つから。一生懸命だから。能力があるから。神様は私たちのことを大切だって言ってくださるんじゃないんです。私たちは小さいんです。虫けらのようなんです。それなのに神様が支えてくださるから強いんです。神様の力が注がれるから強いんです。今日の朝からね、朝から家族は証言してくれると思いますけど、朝からユーレズミアップの歌がね、ユーレズミアップ今日は歌いませんけど、ユーレズミアップの歌が頭の中流れるわけですよ。あなたがいてくださるからね。これは必ずしも神様じゃないというふうに作られた歌だというふうにも言われたりしますけれども、でも俺はもう神様を思い浮かべて私たちは歌うことができるわけですよね。あなたがいてくださるときに、私は今までとは全然違うレベルで強くなれるって。あなたがいてくださると、あなたが共にいてくださるから、私は立つことができる。あなたがいてくださるから、私たちは立ち上がることができる。あなたがいてくださるから、私が今まで生きていた生き方とは全然違うレベルで力を持って歩んでいくことができる。そうなんです。私たちは弱いんです。小さいんです。虫けらに等しいんです、ね、神様ここまで言うかと思う。虫に等しいヤコブよって。わ、虫もね、インセクトじゃなくてワームだからね。ちょっと嫌ですね。いや、ワームだって全然私 OK って方もいらっしゃると思いますけど、ウジ虫みたいな。芋虫、ウジ虫みたいな。弱いんですよ。情けないんですよ。でも、神様がいらっしゃるから、わしのように、芋虫が蝶になるんじゃなくて、芋虫がわしになって、わしのように翼を張って登っていくことができる。どうしてですか？神の右の手があるから。神様の勝利の右の手がある。これ神様の勝利の右の手ってありますけれども、訳によって違います。日本語の主な訳の口語、これ口語訳聖書ですけど、新改訳聖書っていうのもありますが、それは義の右手って書いて、義、正しい右の手。もう一つの有力な訳である新共同訳、この三つの訳どれも素晴らしい。口語訳、新改訳、新共同訳。この新共同訳は救いの右の手、それくらいリッチな、それほど意味の深い言葉ですね。神様の正義を行ってくださる手、それによって私たちは勝利を得ることができる、救いを得ることができる。この手が私を支える。そしてこの手は 新約聖書を見るとイエス様のことを指していることがわかります。イエスが私たちのところに来てくださって、私たちと共に歩み支えてくださる、力になってくださる、私たちが滅びようとするときに下からの救い上げてくださる、そういう手です。皆さん、神様の手は強いから、神様は強い方だから、上からちょっと救い上げて、私たちのことちょちょちょのちょいで助けてあげるよってね、神様強いから私たちのことを助けてくれるよ、そういう、ね、聖書に書いてある神様ってそういう方じゃない。上から見下ろして、さあ私の手で救ってあげるよって、そういうイメージでこの神の右の手を、勝利の右の手を考えているならば、それは全然違う。この勝利の右の手は、私たちが落ち込んでこれ以上落ち込めないだろうという、そこに落ち込んだ時に、そのどん底で私たちを、そこでまだ下がるかって、もうないよ、そのもっと下まで潜り込んで私たちを支える手です。イエス様はそうでした。私たちのために十字架にかかり、罪を身代わりに背負ってくださって、罪の塊になって父なる神に捨てられてくださった。皆さん、この先ほど申し上げました、私たちは神様に捨てられたって言っちゃう、この聖書にも出てきます。私は神様に捨てられたんだよって、神様私のことを捨てたんだよって、聖書は何回も何回もこのイスラエルの人々の叫びを取り上げています。神様私たちのことを本当に見捨ててしまったんだ、私なんか神様どうでもいいと思ってるんだって。でも本当に私たち神様から見捨てられることはありえないって言うんです、聖書は。でも聖書の中で、歴史の中でただ一人だけ神様に見捨てられた人がいた。イエス様が十字架の上で私たちの代わりに罪を背負って、罪の塊になって、我が神我が神どうして私を見捨てになるんですかって叫ばないではいられなかった。それを私たちが、本来私たちが叫ぶべき叫びをイエス様は代わりに叫んでくださった。それによって私たちは救われた。勝利の右の手、義の右の手、救いの右の手、これはイエス様ご自身のことを指しています。私たちが落ちたどん底に、落ちたそこにまで行って、そこまで落ちて、そこまで身を落として、私たちのことを救い上げてくださるのであります。私が助けるからと神様がおっしゃる。私が共にいるから、私があなたことを大切に思っているから、私があなたを支えるから、私はあなたの名前を呼んだから、私はあなたのことを覚えているから、私はあなたのことを手のひらに掘り刻んだから、そうおっしゃるのであります。で、私たちはどうすればいいんでしょうか。どうすれば困難や戦いの中で感謝することができるのでしょうか。40章31節にこう書いてあります。主を待ち望む者は、しかし主を待ち望む者は、その前を見るならば、年弱い若い者も弱りかつ疲れたか、まあね、若いっていいなってだんだん思うようになってきてしまいましたけど、本当にこの若い人も弱る、疲れる、壮年の者も疲れ果てて倒れる、もうダメだってそう思うようなところに起きてしまうことがある。しかし主を待ち望む、そんな中でも主を待ち望む者は、主を待ち望むんです。これは言語のオリジナルの言葉を調べてみると、この一つに束ねるって意味がその元々の意味だそうですね。一つに束ねる、つまり私たちの思いを一つに束めて、思いを一つに束ねて、じっと神様を見つめるということで、いろんなことが気になります。こっちの状況、あっちの状況、あっちの考え、こっちの考え、あっちの人のこと、こっちの人のこと、こっちの側面、あっちの側面、いろいろ気になります。それを総合的に判断するのが大切だというのが世の常識です。でも聖書は、あなたの思いを束ねて神様を見やりなさい。いろんなことあるだろう、でも本当に全ての状況、全てを束ねて神様を見やりなさい。経済的なこと、人間関係、いろんなことがあります。でも、もうそういうものには振り回される必要はない。しっかり思いを一つに束ねて神様を見やれるのであります。その時に私たちは神様の力をいただいて、そこから力をいただいて、 翼を張って舞い上がることができる、虫がわしに変わる、感謝をすることができる、感謝を選び取ることができる。困難があるでしょう、悲しみがあるでしょう、八方塞がりのような状況に侵されている方々が皆さんの中にはいらっしゃるかもしれない。でもそこにも感謝を選ぶことができる、感謝を選ぶ道が残されている。感謝を選ぶ生き方へと私たちは招かれているのであります。感謝をしようじゃありませんか。神様、私たちが歩んでいく中で本当に戦いがある。その中で神様と感謝を、神様を見上げて感謝を選んでいこうじゃありませんか。ありませんか。一言お祈りいたします。愛する天のお父様、あなたの御名を褒めてたえます。このサンクスギビングに多くの方々と共にあなたを礼拝することができること、あなたに感謝を捧げることができること、ありがとうございます。本当に嬉しいです。でも私たちが歩んでいく中では本当に悲しみの谷を歩む時があります。100人の者が50人になってしまう時だってあります。そんな時に神様、感謝することできるだろうかと思います。悲しみの谷でもうどう振り絞ってもどうこの ねじっても絞っても感謝が出てこない時もあるでしょう。でも主を待ち望む者は新たな力を得ると、神様が約束してくださっています。私は見捨てられていると思ったものをも見捨てることは決してないと。私はあなたを助け、あなたを支え、勝利の右の手を持ってあなたを支えると言ってくださいました。おっしゃるだけではなくて本当にイエス様を与えて、どん底までイエス様が言ってくださって私たちのことを救い上げてくださいました。本当にありがとうございます。神様、この神様を見上げて、この神様に私たち注目して、あなたから感謝する、感謝を選ぶ力を、心を与えていたことができますようにお願いをいたします。待ち望みます。感謝してイエス様の名前によってお祈りを申し上げます。アーメン。